おはようございます。
おはようございます。
ヨハネの福音書から今朝もメッセージをさせていただきますが、少し時間をかけて5章を取り上げていきましたけれども、6章に入りました。6章からは再びガリラヤへと場面は移ります。で、6章は非常に長い章で、内容もいろいろなんですけれども、6章全体がイエス様が命のパンである、イエス様が命のパンというお方であるという、そのテーマがずっと貫かれています。そしてその始まりになったのが、今日読みましたイエス様が5000人以上もの人々をその上を満たしたという、よく5000人の給食と言われますけれども、その奇跡がその、発端、始まりとなったわけです。で、この奇跡、ヨハネの福音書では印となっていますけれども、皆さんは、ご存知でしょうか。4つの福音書すべてに書いている出来事です。マタイ、マルコ、ルカの共感福音書とヨハネの福音書、4つすべてに書かれている、大体ヨハネの福音書に書いていて他の福音書にはないということが多いんですけれども、他にはイエス様のもちろん十字架の場面を除いてはこの奇跡が、珍しく4つそれぞれに書いているということです。ですから、それだけ重要な出来事だったのだろうと、考えられるわけです。そこで今朝はこのヨハネの福音書に書いている、皆さんもよくご存知の出来事を、もう少し詳しく見ていきたいと思います。で、最初の場面ですけれども、大勢の人々がイエス様に従ってきたところです。6章の一節ですが、その後と書いていますが、よく聖書福音書には、場所や時間が変わることを示す言い回しがありますけれども、このその後というのは、いつかははっきりしない言い方ですけれども、明らかにエルサレムからガリラヤに場面が移っています。で、イエス様はガリラヤ湖テベリアの湖の向こう岸へ行かれたと書いています。一体どっちが、今はガリラヤ湖だと思うんですけれども、当時の正式な名前はむしろテベリアの湖だったようです。というのはヘロデ・アンティパス、王様というよりはこの地方を治めていた人がガリラヤ湖の西側にテベリアという町を建ててそこに住んでいたということです。で、テベリアというのは、新しい聖書ではティベリウスになって、ティベリウスという皇帝を記念して建てた町です。有名なところでアレキサンドリアとかですね、カイザリアとか、人の名前にちなんだ町の名前はよくありますけれども、自分の援護者であった皇帝ティベリウスにちなんでティベリアという名前の町を建てて、それがあるのでテベリアの湖と呼んでいたようです。でもそれは勝手に付けられた名前なので、地元の人にとってはやはりガリラヤ湖、ガリラヤの湖というのが一般的だったようです。で、ここではガリラヤの向こう岸へ行かれたとわざわざ書いていますが、向こう岸というと一体どっちが、どっちからどっちだということになりますけれども、地図を見ても分かりますが、大体ガリラヤ湖の西側にユダヤ人の町が、西側から北にかけてユダヤ人の町がありましたので、そうではない方向、つまり、東側へ行ったのではないかと、考えられるわけです。でも、大勢の人々がこの時イエス様に付き従っていました。イエス様が病人たちになさった印を見たからだと書いていますけれども、そういった大勢の人を避けるためにイエス様は反対側へ行かれたんだろうかとも考えられます。イエス様は、もう一度ですね、6章の2節を見ていただきたいんですが、大勢の人の群れがイエスに付き従っていた、それはイエスが病人たちなさっていた印を見たからであると書いています。イエス様は おそらく一度だけではなく何度も人々の求めに応じたりして癒し、そういった印を行われていたようです。まあ、ただその中でも特にヨハネの福音書は書き残すべきことを書いているわけですけれども、大勢の人々がイエス様たちがですね、外来湖の東側に行ったにもかかわらず何キロも歩いて探してついてきたと書いているわけです。ヨハネの福音書の20章30節、21章25節にはイエス様が数多くの印や技を行われたということが書いていますが、まあ、あえてその全ては記録しなかったんだとヨハネは言っているわけです。しかしこの時の人々はどんな動機、どんな信仰でイエス様に付き従ってきたのでしょうか。まあ、これはもうヨハネの福音書をここまで読んできて、まあ、何度もお話ししたんですけれども、それは印を見たから信じる、あるいは自分に何か利益があるからイエス様に従うという表面的な、そしてご利益的と言っていいんでしょうか、あるいは薄っぺらいと言っていいんでしょうか。で、彼らの中にはもう信仰とは言えないような、もう単なる興味でイエス様についてきている人たちもいたわけです。そんな大勢の人々にイエス様は常に囲まれていたということです。さて、そんな時イエス様と弟子たちが、ある山に登って弟子たちがそこに座ったと書いています。まあ、どこの山かは分かりません。で、多くの研究者たちはどこかの山というよりは、小高い地形、丘、丘陵地帯だろうと考えています。というのはガリラヤ湖の東側は一つ一つ山があるというよりはもう全体が高くなっている地形のようだからですね。で、イエス様が弟子たちと一緒に座る、まあ、大体師匠がいて弟子が座るというのは、教えを聞く、そういう場面です。ですからイエス様はここで何かお話をされていた、弟子たちを教えておられたということでしょうか。で、ヨハネの福音書にはわざわざユダヤ人の祭りである杉越が近づいたと記しています。まあ、これは他の福音書には書いていないところですけれども、ヨハネの福音書には3回はっきりと杉越の祭りが出てくるとお話しましたけれども、そのうちの2回目がここですし、他はみんなエルサレムの町での出来事なんですが、この2回目だけがガリラヤで迎えた杉越ということになります。まあ、さっきも金岡さんもお話ししていましたけれども、どうもこの後起こる奇跡と杉越の祭りとは関係があるんじゃないかということが多くの人が考えるわけですね。それは後にイエス様がご自分のことを命のパン、生けるパンであると宣言されたこと、そして、まあ、杉越のパン先とも関係がありますし、さらに言えばイスラエルの民が荒野で天からのパンマナによって養われたという出来事、それを、まあ、表しているのがこのイエス様の奇跡であるとも考えられるわけです。逆を言えば荒野でマナによって養われた体験がこのイエス・キリストの奇跡を先取りして示すものであったということ、そしてさらにイエス様は食べてもすぐにお腹が空いてしまう、飢えてしまうパンではなく、決して飢えることがない命のパンをご自分は与えるのだということを、まあ、この奇跡の後ですね、はっきりと宣言されるということになるわけです。さて、そんな場面ですけれども、ここで、まあ、イエス様と弟子たちのやり取りがあります。5節から、見ていただきたいと思いますけれども、5節ですね。イエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見てと書いています。まあ、他の福音書を読みますと、すでにイエス様は一日中大勢の人々に囲まれていて、そして彼らを深く憐れまれて多くのことを教えておられたと、マルコの福音書には書いています。そうしてずっとお話をされていて夕方になったということです。まあ、ヨハネの福音書ではあえてそういうことは書いていないんですけれども、 まあ、イエス様の周りに大勢の人々がいて、そしてイエス様がお話をされていた、そして夕方になったということでしょうか。ここで弟子のピリポに、どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかと聞かれました。まあ、なんでここで12人いる弟子の中でピリポが出てきたのだろうかということですが、まあ、どうもピリポはこのイエス様がこの時おられた近くにあるベッサイダという町の出身だったからではないかと、まあ、多くの人が考えています。つまりもうその辺に詳しいのがピリポだったという、まあ、そういう単純な理由ではないかと考えています。この辺に詳しいピリポにですね、このどこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかとわざわざ尋ねたわけですけれども、イエス様は、まあ、決して意地悪ではないんですけれども、本当にこの食べ物を調達できるとはもちろん考えておられなかったということです。ピリポを試して言われたのだと6節に書いています。ピリポがこのように質問をされて、イエス様がこの大勢の人々にパンを与えることができると、まあ、彼が信じているかどうかを問われたということです。まあ、福音書と旧約聖書には本当にいろいろな関係があるんですけれども、まあ、ある人はモーセが荒野で神様に、どこから私は肉を得てこの民全体に与えなければならないのでしょうかと、まあ、質問した、その質問とこのイエス様の言葉が共通しているということを指摘しています。まあ、これは最初にマナが与えられた時に、マナと一緒にですね、イスラエルの人々が肉が食べたい肉が食べたいと言ったのに対して、モーセが神様に、どこから私は肉を得てこの民全体に与えなければいけないんでしょうかと質問した、その質問とこのイエス様の言葉が似ていると指摘しているんですが、モーセはどこから肉を手に入れるかわからなかったんです。でもイエス様はご自分がこれからなさろうとすることを知っておられたと書かれているわけです。荒野で人々を養ったモーセと、そしてこの時のイエス様の姿がよく比べられますけれども、もちろんモーセは偉大だったとはいえ、単なる一人の人物、預言者に過ぎません。それに対してイエス様は誠の神であられるお方です。イエス様はこれからしようとしていることを全部知った上で、ピリポの信仰を試すためにわざわざこのように言われたということです。それに対してピリポは何と答えたでしょうか。メーメーが少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りませんと答えました。まあ、これもごく当たり前のような答えです。もうほとんど望みがない、もうどうにもならない状況にありますよということがこの言葉からわかります。まあ、200デナリというのは200日働いた給料ということですから、だいたい半年以上ですね、7、8ヶ月働かないと得られない給料です。ですから今で言えば150万円から200万円ぐらいということでしょうか。これだけのお金があってもとても足りない、せいぜい口にちょっと口にするぐらいのパンしか手に入りませんよ先生とピリポは答えたわけです。まあ、残念ながらこの時ピリポはイエス様のこの信仰のテストに合格できませんでした。どうにもならない絶望的な状況の中で、自分の目の前にいる方が誰であるかということにピリポは思いを致すことができなかったということです。で、次に登場するのがアンデレです。シモン・ペテロの兄弟アンデレと紹介されています。まあ、気の毒にですね、アンデレという人は大体もうシモン・ペテロの兄弟といつも紹介されてしまうんですね。まあ、ペテロが福音書の中では中心人物、教会でも中心的な役割を果たした人なのでしょうがないのだろうとは思いますけれども、アンデレはシモン・ペテロの兄弟アンデレとここでも紹介されています。でも皆さんご存知のように、そもそもペテロをイエス様のところに連れてきたのがアンデレでした。アンデレが連れてこなければペテロはイエス様に出会うことはなかったんですね。で、ここでは一人の少年をイエス様のところに連れてきました。 まあ、そう考えると、まあ、アンデルは何かと人を連れてくる人なのかなっていうふうにも思いますね。でも、アンデレもフィリポと同じようにこのどうにもならない状況に戸惑って、必ずしもイエス様への信仰を表したわけではないと、まあ、私たちは理解するわけですね。まあ、ピリポにイエス様が言っていた言葉を聞いてアンデレなりに探し回っていたのか、それとも、まあ、この少年が自らですね、このわずかなパンと魚をイエス様のところへ持ってこようとしているのを見つけて連れてきたのか、まあ、それは分かりませんけれども、ヨハネの福音書だけにですね、この2匹の魚と5つのパンは一体そもそもどこにあったのかということが書いているのはこのヨハネの福音書だけです。それはこの少年が持っていたものだったということです。少年という言葉は、まあ、小さな男の子というぐらいの意味で、まあ、でも最大は10代後半の子供まで指すでしょうし、もっと幼い子供だったかもしれない、まあ、そんな言葉のようですけれども、まあ、小さな男の子、まあ、取るに足らないということが強調されているようにも思います。でこの少年が持っていたのがおそらく弁当として持ってきた大麦のパン5つと魚が2匹でした。パンは普通小麦で作られます。まあ、最近はわざわざヘルシーですね、健康のために大麦を混ぜるとか言うそうですけれども、もともとは大麦というのは貧しい人の食べ物でした。どうも硬くて味も落ちるのが大麦のパンだったようです。でも安いので貧しい人々は大麦を食べていたということです。で魚ももちろんそんな新鮮なものではなくって、干物であったり、まあ、漬物のようなそういう魚だっただろうと考えられています。まあ、こんな食事を持ってきた少年は貧しい境遇にあったことが分かりますが、でもおそらくイエス様のもとに集まっていたほとんどの人たちがこのような境遇にある人たちだったということが分かるわけです。大勢の人々に対してわずかな5つのパンと2匹の魚、小さな貧しい少年、まあヨハネ、アンデレはそれをここにイエス様のもとへ持ってきたわけですけれども、何の希望も見出せないような条件がもういくつもいくつも積み重なった時にイエス様の偉大な奇跡が起こるということです。まるでイエス様は絶望的な状況や条件が重なって、そして弟子たちが希望を見出せなくなるのを待っておられるかのように、そして全てが行き詰まってしまうのを待っておられるかのように、イエス様の奇跡は鮮やかに示される、そしてご栄光を表してくださる。まあ、何か私たちの信仰生活を考えてもそんな気がするんですね。本当に私たちは不信仰で、何か普通に物事が動いてると、まあもちろん習慣的に祈りますよ、御言葉聞きます、でも本当に真剣に神様助けてください、与えてくださいといつも祈ってるでしょうか。まあ、さっきも主の祈りをいつも真剣に祈りましょうと金岡さんが言ってくださいましたが、まさに日ごとの糧を今日もお与えくださいという祈りが私たちの切実な祈りになっているかということが本当にいつも問われるなと思わされます。さて、このような絶望的な状況の中で、でもイエス様は弟子たちにお命じになりました。人々を座らせなさい、まあ、座るというのはこの時代ではこう頭をに手を当てて寝そべるということが座るということだったようですけれども、草が生い茂っている丘陵地帯で人々は横になりました。まあ、草がたくさんあったというのは季節がまあ過ぎ越しですから、春を迎えて草が生えてきた様子がまあ、想像できるわけですね。マルコの福音書では青い草、まさに若葉、若葉というか生えたばっかりの草というような書き方がされています。この時座った人たちはおよそ5000人だったということですが、まあ、皆さんも聞いたことがありますが、成人男性だけの数です。まあ、家長制 の名残でしょうか、男性優位の社会だから女子供は数に入れなかったということでしょうか、まあ、あるいは単に家族単位で座っていたということかもしれません。ですから女性や子供たちを入れるとおそらく2万人はいたのではないかと多くの人が考えています。これだけの人々を前にして、まあ、数万人の人というのは、私も大阪にいた頃たまに野球を見に行ってですね、今日は2万人の観客ですとか3万人の観客ですとか、それぐらいで見たことしか、ないんですけれども、皆さんもなかなか2万人の観客というのはなかなか想像ができないと思います。これだけの人々を前にしてイエス様はご自分がこれからなさろうとしていることを実行に移されました。イエス様はどうなさったでしょうか。11節です。イエスはパンを取り感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。まあ、このイエス様の行動に杉越の食事であったり生産式の原型があると、まあ、多くの人が考えているわけですけれども、イエス様はこの時どんな祈りを祈ったんだろうかと思いますが、まあ、ある人はもしイエス様が当時ユダヤ人が普通に捧げる食事の感謝をしたとすればこんな祈りだったと紹介しています。褒むべきかな、感謝します、我らの神よ、主よ、地にパンをもたらす万物の王であるお方よ。褒むべきかな、感謝します、我らの神、主よ、地にパンをもたらす万物の王であるお方よ。まあ、イエス様はこのように当時のユダヤ人が祈っていたように祈られたのかもしれません。他の福音書では天を見上げて感謝を捧げと書いています。マルコの福音書では非常にイエス様の具体的な指示が書いています。グループになって座らせて、そして弟子たちにパンや魚を配らせたとわざわざ書いていますけれども、ヨハネの福音書ではもう単にイエス様が座っている人々にパンや魚を分けてやられたと書いています。ですから、まあ、さっきもおっしゃったようにどんな風にして分けたのかなと想像は尽きないわけですけれども、まあ、でもおそらく弟子たちは配って歩いたでしょうね。そんなことを想像します。そしてこの時イエス様が大勢の群衆に与えたのはおやつ程度の食べ物ではないんですね。人々が望むだけ十分に食べて余るほどの食事、つまり食事です。もうおやつ程度ではありません。それを与えてくださったということです。まあ、さっきフィリポが言っていた、いや200デナリあってももう一口口にするぐらいのパンしかきっと手に入りませんよと言ったのとは対照的に、イエス様が与えてくださる食物はもう2万人以上の人々のお腹をみんな満たしてなお余るものだったということです。ここでもですね、旧約聖書にも非常に興味深い奇跡があります。第二列王記の4章42から44節を見ていただくと、預言者エリシャによって、エリアじゃないですね、エリシャによって同じような奇跡が行われたことが記録されています。まあ、ただスケールが違うんですね。パンが20個しかない、そして100人を超える人々がいた。主よ、一体どうしてこの人たちを養いましょうかと言った時に、預言者エリシャを通して奇跡が起こって100人いた人々のみんなお腹いっぱいになったという奇跡ですけれども、まさにでもスケールが違いますね。神様はもちろん預言者を通して行われて、これも本当にすごい奇跡なんですけれども、イエス様が行われた奇跡は全くスケールが違っていた。まあ、この預言者エリシャという人もとても不思議な人で、後にイエス様が行われるいろいろな奇跡を先取りするかのようにいろいろしているのがこの預言者エリシャという人なんですね。また興味深い方は読んでいただければと思います。そしてそれとはまた別に、荒野で神のパンマナを通して人々を養ったモーセを思い出させるものだったわけです。そしてこのように人々に十分与えることができるお方は、旧約聖書の中に登場するメシアを人々に思い出させるものだったと多くの人が考えています。 この本当に豊かな食事をイエス様は与えてくださったわけです。でこのイエス様の行動が人々にイエス様に対するメシア、この方こそメシアという、まあ、そんな期待を大いに増したということです。さてイエス様は余ったパンを一つも無駄にしないようにとおっしゃいましたけれども、まあ、これも当時の人々は必ずしていたことのようです。ユダヤ人たちは父なる神様によって与えられた食べ物を一つも無駄にしないという信仰があったようです。この余ったパン切れが12のカゴいっぱいになったということが、まあ、よく言われますけれども、イエス様がイスラエルの12部族を回復してくださるという予言、さらに12弟子を選んで、まあ、彼らを通してパンを配って新しい神の民を養う、新しい神の民が生まれていくということを示していたのだと、まあ、いろんなことが言われます。このようにイエス様が行われた5000人の給食、まあ、本当は2万人以上と言われていますが、この奇跡はさまざまな意味を持っていますし、イエス様の役割と使命を一番はっきりと表した奇跡の一つであるということができると思うんですね。さて人々の反応はどうだったのでしょうか。このような偉大な奇跡を目の当たりにした人々はどう反応したでしょうか。14節をご覧ください。まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った、まあ、これまで数々のイエス様の印やまだ奇跡を人々は見てきたわけですけれども、やはりこの給食の奇跡は全くスケールが違ったということではないかと思うんですね。でさっきお話ししたように、それは人々にメシアへの期待を大いに膨らませるものだったということです。それぐらいもう衝撃的だった、インパクトを与えるような奇跡だったということです。まあ、ここで人々が来たるべき預言者と言っているのは新命記18章15節に出てくる預言者のことだと考えられています。まあ、ここではモーセの再来、モーセのような預言者が再び与えられると書いているわけですけれども、メシアとは言われていません。まあ、ただ当時の人々はこの約束された預言者こそメシアだと考えていたようです。そしてこの奇跡を目の当たりにした人々は一気に盛り上がって、この方こそメシアだと言い出したわけですね。まあ、ただメシアとはどういうお方なのか、もう当時でさえいろんな考えがありました。いろんな期待がありました。それはヨハネの福音書の1章の20節から21節の、まあ、人々との、バプテスマのヨハネとユダヤ人たちの対話でからも分かります。ヨハネが、いや私はメシア、キリストではありませんとはっきり言うと、彼らはじゃあ誰ですか、エリアですか、あの預言者ですか、まあ、いろんなメシアに対する期待があったし、人々の考えも一致していなかったということのようです。そしてこの中には過激な愛国主義の人たちもいたわけです。まあ、熱心と、まあ、イエス様の弟子の一人は熱心党員シモンだったとも書いていますけれども、熱心党という、まあ、あの右翼というとちょっとね語弊がありますけれども、なんとかユダヤ人の国をもう一度独立させようという運動を熱心にしている人たちがいたわけです。でそういう人たちがこの奇跡を見てもう盛り上がってしまったわけです。この方こそ神が遣わした指導者だ、そしてこの人こそローマ帝国に対抗して立ち上がってくださる、導いてくださる王にふさわしいと、まあ、考えたようです。15節にイエスは人々が自分を王とするために無理やり連れて行こうとしているのを知ってと書いているのはそのことです。まあ、杉越の祭りというのもそもそもエジプトに対して勝利したことを記念する祭りですから、もともとこの時期はユダヤ人万歳とかですね、ユダヤ人の国をとか、そういう愛国主義が盛り上がると言われています。その時にこのような偉大な奇跡を行う人物が現れた、 人々がイエス様を何とかして王にしようと考えたのも、まあ、無理はないと言えるかもしれません。しかしもちろんイエス様はそんなことを望んでいません。イエス様は地上の王権をはっきり拒絶しておられました。まあ、それはあのルカの福音書4章5節から8節に出てくる悪魔の誘惑に対してイエス様が勝利されたことからもはっきりわかります。あの時悪魔はこのように言いました。このような国々の権力と栄光をすべてあなたにあげよう。もしあなたが私の前にひれ伏すならすべてがあなたのものになる。それに対してイエス様ははっきりとそれを、誠の神主だけを礼拝しなさいとその悪魔の申し出を退けられたわけです。人々の思いや考えを知ったイエス様は再びただお一人で山に退いて、まあ、人々の熱狂が冷めるのを待っておられたということのようです。さて今朝はこのイエス様の給食の奇跡についてお話ししてきました。まあ、この奇跡印にはいろんな意味があるということですが、特にイエス様がメシアであるということを人々にはっきりと表した、まあ、偉大な奇跡であったということです。そしてその奇跡は絶望的な状況の中から生まれました。その奇跡に用いられたのがあの小さな貧しい男の子が持っていた5つのパンと2匹の魚だった魚だったということを見ました。しかし人々の反応と信仰はイエス様が望んでいたのとは全く違っていたわけです。人々はこのイエス様の印の意味を正しく理解しませんでした。イエス様を間違ったメシアに仕立て上げて王にしようとしました。しかしイエス様はそのような人々の熱狂を避けて一度山に退かれたという場面です。まあ、ある人はこのヨハネの福音書には非常に皮肉アイロニーが込められていると語っています。彼はすでに王であり彼の王国は人々に開かれていたのに、目を遮られた人々はイエス様、彼ですね、イエス様を彼らが望むような王にしようとした。イエス様はすでに王であり、そしてイエス様の御国は人々に開かれていたのに、目を塞がれた人々はイエス様を自分たちが望むような王にしようとした。それによって結局彼らは望んでいた王様を与えられなかった。そして王国も失ってしまった。あ、なるほどなと思います。イエス様はもうすでに王であられる方なんですね。人々から王にされるまでもない王である方なのに、人々はイエス様のことを理解しないで自分たちに都合のいい王様にしようとした。そしてイエス様はそれをはっきりと退けられたということです。私たちはどうでしょうか。私たちの信じるイエス様を本当の王であるお方として、また私たちの全てを満たすことができるお方として日々信じ、そして礼拝を捧げているでしょうか。この時のガリラヤの人々のように自分に都合のいい王様にイエス様をしようとはしていないでしょうか。私たち改めて本当にイエス様のことを深く知り、信仰を持って仕えていきたいと思います。お祈りします。